久々の BJ の部屋でございますけれども。岩佐千穂も久々だよね、うん、これに参加するの。
久々ですね。
そうだよね。はい、前回出てもらったのは、うん、もう何ヶ月か前だっけな、全日本の女子のチャンピオン、西加奈子さんに出て、お話をね、前回はお伺いしたんですが、まあ、久々の BJ の部屋、選手にゆっくりお話をお伺いしようということなんですが、今日はなんか一段と格別な思いというかね、聞きたいような、聞きたくないような、みたいな雰囲気あるんだけど、ミュール師匠どうよ。
でも今までのその話は聞きたいですよ、やっぱり。
やっぱ聞きたいよね。っていうか、やっぱこういう選手がどういうね、道を歩んできたのかっていうのをきっちり残さないと、
そう。
次が繋がんないよって思う思いがかなりあるじゃん。
実際ほとんどどんな方かって知られてないと思うんですよ、まだまだ。
そうだね。クリラジのレビューで出ていただきまして、ね、はい、その爽やかなお話とは裏腹にレース会場じゃ怖えんですけどって私は思っておりましたけれども。まあそういうね、いろんな側面を持たれた選手で。ね、クリラジの中でも結構ね、ニュースで海外で勝ったよとかっていう話も見るでしょ、確か記憶にあるよね。
はい。まああの時は本当に燃えましたよ、もう。うんうんうん、やってくれたって。
だよね。
うん。海外の、
うん。
まあ、そもそも UCI レース、国際レース勝つこと自体難しいんですけど、
うんうん、
しかも海外の、アジアではない、
うん。そう。
で、しかも例えば、まあ、強豪国の一部の国で行われる、
うん、
UCI レースで勝った日本人ってのは本当に数人しかいないんですよ。
うんうんうんうんうん。
その一人なんですよ。
そうですよね。確か2006年、だからクリラジとしても番組始めてまだ1年ぐらいなのかな。その頃に、確かニュースでね、オーストラリア。
半年目ぐらいですかね。うん、半年ちょっとぐらい。
ですね。うん、だから、その時のニュース自体は、おいらも見える人が必死に燃えて言ってるんだけど、なんかいまいちピンとこないなって思ってた記憶があるんですが、後で考えてみると、いやいや、これは大きい一生だよねっていうね、ことに後々気づかされるわけですが、うん、2006年の当時、オーストラリアのヘラルドサンツアーの第4ステージで、見事ステージ勝利を挙げた、日本人でもね、数少ない勝利者だったということで、ね、まあまあ、まだ選手の名前を言いませんが、これ言っちゃうとね、最後のインタビューになるんだよなっていうのがさ、なんか、切ない感じあるよね。もうちょい早くこういう人の話、クリラジ的にも聞いとくんだったって思うんだな。
まあ、最後のインタビューじゃないとは思うんですよね。
うんうんうん。
現役の年の最後のインタビューかもしれない、
ね。ああ、そうね。今からは指導者として、うん、ということで、インタビューさせてもらう機会もあるかもしれませんけれどね。はい。ということで、今日ね、まあまあ、そうだな、一番初めに引退というのを知ったのって、千穂さんは橋川選手のブログ？
はい、橋川選手のブログで知りました。
やっぱそうか。うん、ね、発表があってということでした。ミュール賞は？
鈴木ゆずるさんの島のレーシングの。
そうだよね。鈴木ゆずる選手のブログが出た時に名前は出てなかったけれど。
うん。
いや、これもしかしてさ、っていう話を実はしてたんだよね。
そうなんですよ。
うん。で、その何日後、何日か後にということでね、発表がありまして、うん、ああ、そうなのかっていう、若干こう、やっぱり寂しい思いもね。こう、胸の中にこう、よぎった選手の一人。まあ、そうだね。日本のロードレーサー、最近はさ、結構ファンの方々にもさ、選手たちがきっちりこう、答えてくれて、結構お茶目な選手が多いじゃない。
うん。
その中で、異彩を放っているっていう言い方もおかしいですが、日本でも数少ないこの闘志をむき出しに、走るタイプの選手だったのではないかなっていう気もするんですよね。特に個人的には印象があるのが、昨年のツールドクマノですか。
2008年。
8年ですよね。2008年のツールドクマノ。ね、エキプアサだとこう、で、なんていうかな、死闘を繰り広げてということで。そのピリピリとしたムードをね、まあ、スタッフとして、レースを客観的に見ることはあんまりできなかったんですが、うわ、なんかすごいオーラだなっていうのがね、すごい記憶にあるんですが、まあまあ、今日はね、そのあたりのお話もゆっくり聞けたらな、というふうに思っております。ということで、お呼びしましょうかね。本当、 呼ぶのが嬉しいような、呼んじゃっていいのかっていう感じもするんですが、ね。まあまあ、でも、さっきミュール氏も言ったように、これが最後というわけではないでしょうからね。まあ、お疲れ様を言うために、お呼びしたいと思います。ということで、ね、本当に、長い間、18年間っていうふうにブログに書かれておりましたね。現役生活お疲れ様でした。広瀬さとしさんです。こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。本当に長い間長い間お疲れ様でした。
あ、どうもありがとうございます。
はい。18年間。
はい。
うん。これは、ね、いつからカウントして、うん、18年間、ね。
高校1年生の、もう本当に遊びから入れてるんですけど、遊びでやってた時代から入ってる。
あ、そうなんですね。高校1年から実際にその、まあ、遊び半分でレースに出るようになった。
そうですね。
うん。
もう本当に高校入学する前に、うん、ちょうどマウンテンバイクが流行り出してて。
あ、はいはいはいはい。
で、自分の周りの友達が、みんなっていうか、まあ数人なんですけど、うんうん、マウンテンバイク始めて、うん、で、うちの両親に、自分もマウンテンバイク欲しいって話したら、
はい。
まあ、高校入学、
うん。合
格したら、買ってやるって言われて。
はいはいはい、はい。
まあ、合格して、買ってもらったのが始まりですね。
うん、それが始まり、で、早速そのマウンテンバイク担いでレース出ようみたいな感じになったんですか、はい、高校1年で経験してるって
こと。最初は、最初はもう近くの自転車屋さんに、
はいはい。
まあ、学校終わったら集まって、
うん、
でそこからまあ山の中をみんなで走りに行ったりとか、
うんうん、
でそこからだんだんだんだんと周回コースを作ってタイムトライアルをやったりとか、うん、競い合ったりしていって、
うん、
でまあそう自転車買ってから2ヶ月ぐらいした時にちょうどいいタイミングで、
うん、
お隣の富山県で、
はいはいはい、ハン
バイクのレースがあるっていうことになりまして、
はい、
で、まあ、せっかくだから、ちょっと出てみようか、という軽い感じで、出ていくんですよ。
なるほど。それまでは、あれですか？何かスポーツされてたみたいな、ね、感じってあるんですか？
あ、スポーツはもう本当に、あれですね、遊びしたらあれなんですけど、うん、スキーとか、あと部活でサッカーとか。
あ、サッカーやられてたんだ。
そんな感じですね。はい、サッカーやってました、中学は。
そうか。はい、サッカー部でレギュラーだったりは？
レギュラー、まあ、レギュラーと補欠行ったり来たり。
そうなんだね。はい、広瀬選手と。
微妙な位置だったんですけど。
う
ん、
あ、なるほど。ね、広瀬選手というと、はい、やっぱり何と言ってもその、ね、長身な体を生かしてというのが非常にね、はい、印象的ではあったんですが、そうすると、はい、じゃあ、自転車に出会ったきっかけっていうのは、本当その、まあ、マウンテンバイクの流行で不意にっていう感じなんですね。
そうですね。はい。ほんと友達に誘ってもらってなかったら、やってなかったですね。
そうか、そこから、どういう風にロードに、こう、のめり込んでいく感じになるんですか？
まあ、本当にそこの、初めて出た大会で、
うん。
もう本当に、なんていうか、優勝してしまったんですよ。
いきなり優勝したんだ。
はい。
はいはいはい。
優勝しちゃったんですよ。
うんうんうんうん。
で、で、また次にもレースあるから、また優勝できるかなっていう気持ちで出たんですよね。
はいはいはい。
次の大会に。
はい。
そしたら2位だったんですよ。
はいはいはい。
で、2位ですんごく悔しくて、
そ
こからもう本当に真剣に、はい、練習するようになって、
うん。
で、まあ北陸のレースとか、
はい。
最初の頃出てて、もうそこではもうずっと、勝てるようになって、次のステップで、ちょうど、全日本選手権とか、うん、マウンテンバイクの J シリーズみたいな感じで、
はいはい。
なって、
うん、
それが高校3年の時に、
うんうん、
エキスパートで優勝して、大学1年の時にエリート、トップカテゴリーに上がることができたんです。
はいはいはいはいはい。
で、しばらくずっとマウンテンバイクやってまして、
うんうんうん、
で、まあ、大学2年の時にアメリカ留学行ったりとか、
はいはいはい、
でマウンテンバイク競技の方を、
うん、
没頭させていただきまして、
うんうんうん、
で大学、まあ、1年休学して、実際大学僕5年間行ってるんですよ。
はいはいはい。
はい、でその大学5年の最後の年に、地元市川で、
うん、はい、
インカレロードは輪島であって、
ああ、はいはいはいはい。
で、それまで全くロードレースっていうことをやってなくて、
うんうん、
で、まあ、せっかく地元で大学最後の年にロードの大会があるから、うん、まあ、記念っていうか、
うんうんうん、
自分の力試しで どのぐらいいけるかなっていう感じで、出たら、5位になったんですよ。
おー、すごいなぁ。はいはい。
はい。そこに、今の、僕の監督である大門さんが、たまたま見に来てたんですよね。
うん。うん。
で、そこで、大門さんに声をかけていただいて。
うん。そこからがスタート。本格的に、
うん。そうですね。そこからがスタートですね。
へ
ぇー。本格的に始めるってい
う。そうか。ずっとマウンテンバイクを続けていこうっていう思いはその時はなかったんですか？
まあ本当そういうオフロード走るの好きだったんですけど、やっぱり自分の中でちょっと壁にぶつかってたっていうこともあって、
は
い、
あそうなんだ。
なんていうんですかね、マウンテンバイクやってて、
はい、
上がなんていうんですかね、行ける自信はあったんですけど、そこからどうやって上がっていくかっていうことが分かんなかったんですよ。うん、
なるほど。その
監督もいないし、うんうん、コーチもいないし、
はいはいはい。
やっぱ自分一人でやっていくっていうのを限界感じてた時で、
うんうんうん、
でそこでちょうど本当に大門監督というやっぱりヨーロッパとかそういうメインで活動されてるチームからオファーあったんで、
うん、
このチームに行けばやっぱり自分はもっと強くなれるっていう気持ちがあって、
うんうんうん、
それでもう日本の方に入ることに決めたんですけど、
あなるほどね、そういう経緯だったんだ。
はい、はい、本当タイミングが良かったですね。
そうなんでしょうね。だってそのままね、はい、出会いがなければずっとマウンテンバイク乗ってる可能性もありますもん ね、
マウンテンバイクやってるか、まあここまで競技は続けてなかったかもしれないですね。
うん、うん、そうか。いややっぱ、はい、人との出会いっていうのはすごい重要だなっていう気はねしますけれど、
うん、そうですね、はい、やっぱり自転車やっててそこは本当に自分まあ一番感じた部分ですね。
そうか。
人の出会いっていうのがすごい大切だなっていうのを。
なるほどね。でも、その種目が変わるマウンテンバイクとね、ロードレースってまあ似てるようで全く競技としては違うわけじゃないですか。はい、そこに対する不安っていうのはなかったですか？
いや、正直ありました。
ああ、やっぱそうだ。
マウンテンバイクはやっぱり一人で走るじゃないですか。うんうんうんうん、基本。基本は同時スタートで何人か走るんですけど、うんうんうん、やっぱスタートしてしばらくしたらもう一人で単独走行になってて、
うん、
ロードはもうずっと集団走行で走るんで、
うん、
集団走行の中で走るのは怖くて仕方なかったですね。
うん、あ、そうか。集団の中のね、はい、感覚っていうのが。
集団の中の、はい、あれが怖くてもう、ビビりながら走ってます。
いや、本当なんていうの、
はい、
円熟したね、走りを見せてた、はい、今年であるとか去年からは想像つかない感じはありますけれど、
はい、い
や、
そうですね、
うん、はい、やっぱりね、で、その日報からオファーされたということで、はい、で、日報というチーム自体がやっぱり昔から海外志向であるというか、はい、海外で活動される機会も多かったんじゃないかと思うんですけど、岩佐地方と出会ったのってそのくらいなのかな、はい、そうすると。
ああ、もう本当、僕は日報入って1年目で、
はいはいはい、
もう何もわからないまま、
はい、
フランスに連れて行かれたっていう状態に、岩佐さんにお会いしたんですね。
あ、そうなんだ。その時、岩佐地方と出会った時には、本当、右も左も、ロードはどうなんだ、はい、みたいな感じで思ってた頃。
はい、はい、もう、そうですね、うん、本当に、だからもうフランス行く直前まで、一応ベトンシューズっていうプロチームに登録されてたんですけど、
はいはい、
もうプロチームに登録されてるっていうこと自体知らなかったんです
よ。
だから、
うんうんうん、
プロのレースで走るっていうのを聞かされて、
うん、
もう本当大丈夫かなって感じで最初は走ってました。
あ、そうか。いきなりヨーロッパっていうのがやっぱり、はい、まあ幸運だったのか、はい、どうなのかっていうのはね、その後の活躍につながっていくのかなとも思うんですけど、やっぱいきなりヨーロッパって言われて、やっぱビビりました。
はい。まあ、ビビり反面、うん、やっぱりちょっと楽しみ半分、ね。
おうおうおう。そうか。 で、まあね、ヨーロッパで何戦か走ってる間に、その岩佐千穂と出会ったということで、
はい、
岩佐千穂、当時の、
ね、
当時の広瀬選手の、
はい、
あの、どんな感じだったの？
そうなんですよ。多分私が会ったのは99年だったと思うんですけれども、
うんうん、
クリテリウムに見に行ったら走ってたんですよね。
う
ん、
ほうほう。
で、日本人選手だっていう感じで、
うん、
はい。で、終わった後に声をかけさせてもらったんです。
そうか。
はい。
ねえ、そんなところでまさか日本人にっていうのもあっただろうしね。
うんうん、そうですね。
うん。
はい。
その、ヨーロッパをそうやって走られたのっていうのは、その99年、その後、あとは、
はい、
何度か。遠征でっていう形ですか？
あとは、その次、うん、そうですね、その次の年に半年間、フランスのアマチュアカテゴリーの方に、
うん、
で、半年間走ってて、
うん、
で、その後何年間かは、やっぱりその行ったり来たりっていう生活っていうか、競技生活をしてました。う
ん、なるほど。そのマウンテンバイクやり始めて、まあそうやってヨーロッパをいきなり走らされてっていう感じで、はい、わ、ここでやっていけるかなっていうような自信がついたのってどのくらいです？
どのくらいですかね。正直多分自信はついてなかったんじゃないですか、今選手終わるまで。
え、そうなの？え、ロードレーサーとして、
やっぱり、
うんうん。
うん、やっぱりそこでそういうような気持ちになると選手ってやっぱり終わりっていうか向上心がなくなるんで、
うん、あ、なるほど。
やっぱりいつまで経っても不安もあるし、
うん、
上目指そう目指そうっていう感じでやってましたね、
うん、あ、そうなんだ。それは本当今年の最後までそういう気持ちっていうのはずっと燃え続けてた、
はい、そうですね。やっぱりそういうことは考えないでおこうって思ってたんで。
そうか、
はい、
なるほどね。いやいや、でもまあ、そのね、ヨーロッパを走られて、ね、少しずつ、やっぱりこう、頭角を現していくっていう形だとは思うんですけど、
はい、
今まで走られた中で、一番印象に残るレースって、はい、まあ、数々あるので、ピックアップするのは難しいとは思うんですが、はい、強いてあげるとすると、
はい、
パッと頭を思い浮かぶレースって、いつ頃のレースですか？
ですね、チンハイコー、チンハイレイクっていう、
はいはい、
ハイクラスになったレースなんですけど、
はいはいはい、
それをナショナルチームで行った時のレースがすごい印象的ですね。
ものすごい高いところでやるレースですよね。
そうですね、はい。
どういうところがその印象的に残ってるんですか？
はい、ですね、やっぱりそこが自分にとってアジアのレースを初めて回るレースだった、うん、だと思うんですけど、
はいはい、
やっぱり文化の違いとかはすごい違ってて、
うん、
カラーショックを受けたんですよね。
あ、そうなんだ。
はい。
へ、はい、うん、その、
もう本当にヨーロッパとかだったら、もうある程度レースに集中できるんですけど、
はいはいはい、
アジアのレースってレース以外のところにすごいストレスがかかってきて、
うんうんうん、
例えば食事とか、
うんうんうん、
やっぱり、シャワーとか浴びるときにもう水が出なかったりとかっていうのが当たり前なんで、やっぱり最初はそこですごいストレス感じちゃって、
うん、
まともにレースも走ることができなかったっていうことがありまして、
あ、それはやっぱりその、まあ、ロードレースでね、いろんなヨーロッパ回れてきたけど初めての経験というか、
はいはい、
そんな感じだったん
ですね。はい、
なるほどね。広瀬選手、今お話しされてみたいなように、全日本で、ね、
はい、
いろんなとこ走られてて、はい、で、さっき、冒頭にも話しましたけども、はい、その中で、
はい、
この2006年にオーストラリアのヘラルドサンツアーで、ね、第4ステージ、見事勝利されたというのがすごい印象に残ってるんですけど、この時の、はい、レースはどんな感じだったんですか？
その時のレースは、もう、自分自身すごい調子が良くて、
はいはいはいはい、
最初から、スタートしてからしばらくもうずっとアタックに反応して、
うんうんうん、
途中何回か、オーストラリアの選手と3人で逃げたりとかしてたんですよ。
は
い、で、まあ、 しばらく行くと、集団がちょっとペースダウンしたところで、うん、僕集団の後ろにいたんですよね。
はいはいはいはい。
で、その僕の近くにちょうど、今ブリッテンで走ってる清水くんがいて、
はいはいはいはい。
で、清水に声をかけたんですよ。前に上がるぞって感じで。
うんうんうん
うん。で、あいつの引きでずっと前上がっていって、うん、集団の前方を見ると、前にちょっと、うん、集団が分かれてたんですよ。
はいはいはい。
あ、これ、チャンスだなと思って、清水にそのままのペースで、前の集団に追いつくぞ、っていう形で行ったら、その逃げが決まっちゃったんです。
ああ、そうなんだ。はいはいはい
はい。
はい。
はい、
で、その、
まあ、そこからずっと、うん、はい。ラスト10キロまで行ったんですけど。
うん。で、はい、そこからスプリン、最後スプリントかけて、っていう形で。
そうです。その前に、一応、清水君と、ラスト30キロぐらいになったら、うん、多分、アタックかかり始めるから、
はいはい。
うち、ナショナルチームは2名乗ってるから、
うんうん。
その2名に反応できるように、交代交代でその2名に乗っていこうっていう話し合いをして、
うんうんうん。
で、1つ目の、アタックに反応したのは清水君だったんですよ。
あ、なるほど、はいはいはい。
ではい。それが、ちょっと1分近く、逃げが決まっちゃったんですよね。
うんうんうんうん。
あ、で、僕も、ああ、これもう逃げ決まったから、もういいやと思ってたら、
うん、
まあ、アメリカの選手だったんですけど、
うんうん、
その選手がもう、すごい引きで、うん、前の集団を捕まえたんですよ。
はいはいはいはい。
で、その後に、オーストラリアの、2人の選手がカウンターでアタックして、
うん
で、まあ20秒先行したんですけど、
うんうんうん、
これもう決まるなと思ったんで、僕もそこからカウンターアタックでかけたら、
うん、
で、もう一人僕の後ろにオーストラリアの選手がついてきて、
うん、
で、その20秒の差を詰めて、
うん、
で、4人になって、
うんうんうん、
ラスト15キロ地点だったんですけど、
うんうんうん、
で4人になってそこからもうずっと、ラストの周回コースまで行ったっていう形になったんです。
はぁ、あ、そういう形だったんだ。
はい。
あ
はい。
じゃあ、このレースはいけるなっていうような感じってあったんですか？途中から。
いやー、もういけるなって思ったのは、もうラストの、
うん。
どのなんかもう、スプリントして150ぐらいのところですかね。
あ、そうなんだ。
はい。もう、それまではもう、こういうでっかいレースだから、
うんうんうん、
もう、4人だから、
うん、
もう別に4位でも3位でもいいやって感じで考えながら走ってました。
あ、そうなんですか。で、まあ、それで、そのラストのその時に、あ、これ、取れ、勝てるっていう確信が最後の最後にあったって感じなんだ。
そうですね。
はぁ、なるほどね。いや、
もう、ほんで、勝ってやろうっていう気持ちは、ほんと正直なかったですね。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、でも、まあ、それでも、こう、最後のそのメンバーに残れてっていうのは、よっぽどこの時は調子が良かったっていうか。うん
そうですね。すごい調子良かったですね。今思っても本当に会心の走りだったなっていうふうに自分でも思える走りだったんで。
そうなんだ。そういう映像って見たいよね、はい、岩佐千穂ね。
うん、見たいです。
ねえ、見たいんだけどって思うんだけど。うんはい、この2006年っていうのは、あれですか、手術した後、はい、広瀬選手。
そうですね。1月だったと思うんですけど、ヘルニアの手術しました。
はいはいはいはい。1月に、はい、その、ね、2006年のシーズンに入る前に今、ね、その手術されたって言われてましたけど、そのヘルニア、
はいはい、
ヘルニア自体の症状は、その前からやっぱチラチラとあったんですか？
はい、そうですね、その前の年の、
うん、
鈴鹿ロードぐらいの時に腰に違和感がありまして、
うんうんうん、
で、もう10月入るぐらいにはもう本当に痛くて、立てないぐらいの強さになってたんですよ。
あ、そうでしょうね。はいはいはい。
はい。はい。で、もうしばらく手術、やっぱり手術するのを選手とってマイナスってイメージがすごく自分の中にあって、
うんうん、
やっぱり温存療法で痛みなくなる方法をずっと考えてたんですよ。
はいはいはい。
はい。でも一向に痛み収まんなくて、
うんうん、
もう夜も寝れなくなる状態で、
うんうん
うん、で、まあ、手術してくれた先生のところに行ったら、
うん、
もう、その先生が、まあ、後で分かったことなんですけど、自転車を趣味で始めて
き
たばっかりの先生だったんですけど、
あ、そうなんですか？はいはいはい。
はい、
うん。
その先生がもう言った言葉が、 もうヒロシさん、もう決めるのは自分やぞ、みたいな感じで言われて。
うんうん。
はい。まあ、5まではっきり言ってくれる先生ならもう任せようと思って。
おう。あ、それで、ま、任せて手術。
はい。
ね。
はい、そうですね。
やっぱ手術に踏み切るのって勇気いりますよね。
ああ、すごいいりましたね。
でしょうね。
はい、ああ、でもやっぱりその前に何件か、病院回ってて、やっぱりそこまではっきり言ってくれる先生はいなかったんですよ。
そうか。
はい。だからある意味ちょっと安心したっていう部分もあったんですかね。ちょっとお願いできるっていう先生。に出会えたっていうの。
なるほどね。やっぱここでもやっぱそういう先生との出会いって結構ね重要なんだなっていうのは思いますけど。
はい。
そうか。はい、そしたらその年のだからねその年にっていうことなんで、じゃあ術後はかなり良好な感じだったんですね。
そうですね。うん、そのまあ術後とかでも、うん、競輪今競輪選手やら石川でやられてる選手が、
はい、
トレーナーも兼ねてやってられる方がいて、
はいはいはい、
その方にその体のバランスを整えるウェイトトレーニングとか指導していただいたり、
はい、はいはいはい、
あとはやっぱりマッサージしていただく、
うん、
コピーの先生に、
うん、
ちゃんと体のケアしてもらったりと。
うん、
はい、まあ、結構そういう面で恵まれて順調に回復できたっていう部分もありました。
そうかね、はい、まあまあね、それが本当功を奏してということで2006年にね、はい、今お話しいただいたヘラルドさんツアーの勝利につながる、
はい、
その前にはツールド北海道でね、この下りは橋川さんがブログで書かれておりましたけれども、
はい、ああそうですね、
ね、
はい、
雨の中後輪をスリップさせながらアタックかけていったっていう、はいはい、下りがすごいなんか印象的で目に浮かぶようでしたけど。
それ多分、あれですね、うん、下りじゃなくて最後の丘っていうか、ちょっと短い登りでアタックかけた時に、後輪が滑ったんですね、
8点で。そうなんだ。
はい、
それをね、はい、滑らせながら出ていったっていうシーンがすごい印象的に書かれておりましたけれども。はい、このツールド北海道での優勝っていうのもやっぱりかなり、その、自信、はい、選手をやっていく上では自信になったんじゃないですか。
そうですね。まあ、自信になった反面、ちょっとショックな反面もありました、ね。
え、なんでなんで？
はい。まあ、これは選手を辞めるから言えることなんですけど、
はい、
やっぱり、僕が日本に入った時から、
はい、
やっぱり、もうツールド北海道で勝つっていうことは、すごい、やっぱり選手としてのステータスが上がるっていう、僕の中の勝手なイメージがあったんですよ。
うん、うん、うんうんうん。
で、まあ、ツールド北海道で勝てば何かが変わるだろうと思ったんですけど、
うん、
実際そんな変わらなかったんですよね、勝っても。
変わらなかったん
で、ね。思った以上には変わらなかったんですよ。
そうか。
まあ、はい、ツールド北海道勝ったけど、こんなもんなのかなっていう時期もありました。
あ、そうなんだ。
はい。
そうか。はい、まあ、その自信になった反面、そうやって周りが変わらないので、ええー、っていう感じもあったってことなんだ。
う
ん、
そうですね。はい。
へえ、そうか。
ちょっと戸惑った部分もありましたね、その時は。
へえ、あ、そうなんですね。
はい。
で、
はい、
ね、
まあ、本当に嬉しかったんですよね。
うんうんうん。
した時は。
うん。この、鶴の北海道の総合優勝されたのは何歳ぐらいの時？
確か26。
26か。
はい。
すごい若くして、総合優勝ですね、これ。
そうですね、はい。
ねえ。いや、まあ、でも、ねえ、その時からこうね、徐々にこう経験を積まれてということで。
はい。
橋川選手のブログの中で非常に印象的な言葉だったのが、その勝ちに行ける選手だっていうことを書かれてたんです。はい、確かにやっぱり広瀬さんのいろんなこの戦いを振り返ってみると、はい、確かになんかこう、
はい、
勝ちに行く選手というか、この自分で力ずくにでも行っちゃうみたいな印象がかなりあるんですけど、
はい、
その現役時代というか、まあね、引退されて、
はい、
ということなんですけども、はい、その、自分の中でこういう風に勝ちたいみたいなイメージってずっと持たれてたっていう感じってあります
う ああ、やっぱりそうですね。そのイメージはすごい大事に毎回考えてましたね。
あ、そうなんだ。
はい。
その、
はい、
勝つための、その、イマジネーションっていうか、勝つためにこう、なんかやっぱり自分にこういう勝ち方だっていうのを印象付けるみたいな作業があったんだ。
はい。はいはい、やっぱり、ロードレースでやっぱりかっこいい勝ち方っていうのは、逃げて勝つっていうのが、独走で勝つっていうのが、かっこいいなと思ってたんで、自分はもうずっとそれをイメージしながら、
ト
レーニングとか、練習の走りとかにしようとはしてたんですけど。
はいはいはい。
はい。
そうか、やっぱそういうのが、その勝ち方に出るのかなという気も、ね、今お伺いしててするんですけど、それと、はい、もう一つ、はい、やっぱり、なんていうかな、はい、広瀬選手というと、この、自分の気持ちをものすごい前面に出して走られる、闘志溢れる走りっていうと、陳腐なんですけど、気持ちが前面に出てくる選手だなーっていうのを見てて思ってたんですが。
そうですね、すごく出してしまいますね。
あ、やっぱりそうなんだ。ものすごい負けず嫌いですか、やっぱ。
そうですね、負けず嫌いですね。
あ、そうなんだ。
はい。
はい、今年1年、いろんな方にお話を聞いてる中で、日報がレース終了後、佐野選手と広瀬さんと、それから真鍋さんとが3人で、あそこはどうだったっていう、反省会をしてるっていうのが恒例の姿として、ファンの間で、語り継がれていたんですけど、
はい。
あれってやっぱりなんていうの、その後輩に勝つためにどうすればいいかっていうのを、はい、あの場でいろいろレクチャーしてるっていうか、
そうですね、やっぱり、はい、レース終わった直後に話さないと、やっぱり終わって、例えば1週間とかあって、間空いてしまうと、やっぱり言われたことに対して、もし何言ってんのっていう感じになる時もあるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
それどこのこと言ってるんですかとか、なっちゃうんで、
うん、
やっぱり終わった直後はやっぱり結構鮮明に記憶として残ってるんで、
うん、
やっぱりその場でいろいろ話し合った方が、次のレースにとって、やっぱりそういう同じミスをしないような、解決策になるかなと思って、そのレース後直にミーティングみたいな形でやってたんですけど。
あ、そうなんですね。だから、はい、やっぱり後輩にきっちりそのあたりは伝えときたいっていうか、伝えないとなっていう意識がかなりあった。
そうですね。やっぱり日本に入った、今年入った時から、もう、そういうふうに、走っていこうっていうふうには決めてた部分もあったので。はい。
そうか。ねえ、まあまあ、ほんとそういうシーンもかなり見受けられ。で、さっき、はい、冒頭にも言いましたがね、2008年のツールド熊野で、本当にエキパサだとのデッドヒートを繰り広げ、みたいなことでね、レースも非常に、
はい、
ね、盛り上げてくださいましたけれども、ミュール師匠的になんか質問はないかい、はい、せっかくなんで質問しとけ、ミュール師匠。
北海道は何年か出られてるんですか、はい、2000年頃から写真には出て見えてくるんですけど、
そうですね、2000年ぐらいだったと思います。1年目は日本に入って1年目は出てないんで、2年目からだったと思います。
2000年からまあ、はい、ほぼ連続で、
はい、
ほぼ毎年のように出られてますか。
そうですね、まあ毎年のように出てましたね。
もちろん2003年のところは、区間取った時の、その、区間取って、まあ、その日リーダージャージを切ると思うんですけど、その時の写真も、ツルド北海道のオフィシャルホームページに出てますけど、その、一つ隣の写真に、その、多分、スプリントポイントかなんかだと思うんですけど、橋川さんと競っている写真、かなっていう。これがその、雨の中の、その、その状況かな、確かさんのあの話も出てくる。そうですよ。これですよ、この写真。
そうか。ねえ。
で、その前、それまではスプリン、チームメイトのアシストとかでこう、喜んでる写真とかも、出てるんですよ。鶴北海道のところに。
はい。はい。
うん。でも、この今までその鶴北海道でやっぱり日報は、 日本報道としては、あの、ツルトカードかなり、まあ、本気で狙ってるレースだと思うんですけど、うん、その中で、まあ、日本人が、日本報道の日本人が勝つっていうのは、はい、少なかったと思うんですよ。
そうですね。うん、なかったですね。
はい。そこに対して、そう、やっぱりやっちゃったとか、そういった思いとかあったんですかね。
日本人だからとかはあんまり考えてなかったですね。
あ、そう。
日本は外人選手が来てるとか、そういうのは本当に考えてなくて、やっぱりチームメイトとして、そういうふうに考えてますね。
そうか、あくまでもチームメイトとして、はい、だから、まあ、はい、エースが、まあね、日本の外人選手であろうが、はい、誰であろうが、まあ、そこはきっちり自分の仕事をしようっていう感じ。
は
い、
そうですね。
うん、
はい。
でも多分見てる目から。
日本の、うん、はい。
あ、どうぞ。
どうぞどうぞ。
あ、はい。あ、僕で大丈夫ですか。
うん、うん、うん。
ね、やっぱ日本のオーダー的にはやっぱり、その、個人個人の、うん、あの、いいところありますよね。そこを伸ばすような走りをしてくれるんで。
はいはいはいはい。
はい。だからすごくそういった面で、選手同士ぶつかり合うっていうことは少なかったんで。
あ、そうなんだ。
かなっていうふうに
ね。へぇー。そうか。で、ま
あ、すごい役割を分担されてたっていうか。
うん。うん、
はい。
なるほどね。その、はい、広瀬選手のキャリア的に言うと、まあそのアシストをしながらっていうレースで、で、やっぱり、なんていうかな、はい、この2003年あたりから勝ちを狙うエースを任されるみたいなことが多くなったってことはないですか？
ああ、そうですね。その、前の年2002年に、自分結婚したんですよ。
はいはいはいはい。
はい。その時に、やっぱり自分が思ったのは、うん、やっぱり結婚してから、うん、広瀬さとしは弱くなったっていう、言われるのがすごい嫌だったんで、
うんうんうん。
それからすごい、やっぱりなんか、もうすごい練習するようになったっていう覚えがありますね。
そうか。それがやっぱり実を結んだってこともあるんですね、この2003年に。
そうですね。はい。
なるほどね。そうか。まあまあね、そういったキャリアを経て、2005年からアイサンレーシング、はい、ね。で、さっき言った2006年のヘラルドサンツアーで、2007年は今度ツールド台湾。
はい。
の第7ステージで勝利ということ。はい、この時にはアイサンで台湾に行かれてたんですかね。
はい。そうですね。アイサンレーシングで行ってました。
そうか。で、その翌年が、さっき言った、その2008年ツールドクマノを取ってということで、
はい、
2009年今年、また古巣のね、ニッポコロナ後に移籍してということだったわけですが、今年移籍するにあたって、でなんかこう広瀬選手、はい、古巣に戻るっていう意味でなんかこう思いみたいなのはありました？
そうですね、やっぱり大門さんに声かけていただいたっていうので、
うん、
やっぱりその佐野選手ですか、
はいはい、
今伸びてるんで、うん、やっぱり佐野選手に自分のやってきた経験とか、
うんうん、
そういうのを少しでも多く伝えれればなぁと思って、うん、日本に入れさせてもらったっていうこともありました。
あ、やっぱりそういう思いっていうのが移籍された時からあったんだ。
はい、そうですね、ありましたね。
うん。
はい。
もう本当にね。
本当に愛さんにいる、うん、はい。
いいですよ、どうぞどうぞ。
愛さんにいる時から、うん、佐野選手見てると、あ、この選手絶対もっと伸びるなぁっていう部分があって、
はいはいはい。
この選手に今年もちょっと教えることできたらなぁと思ってたんですけど。
あ、そうなんだ。
あ、
へぇ、はい、まあね、その教えがあってか、やっぱり佐野選手、国内レースでね、はい、かなり力を発揮、ね、して、昨年、今年と、はい、リザルトがかなり、いいリザルトがね、かなり出てきてますけど、そういう部分では、ね、あれですか、佐野選手にいろんなことを伝えれたかなっていうような思いはあります今。
いや、まだ正直、もっと言いたい部分はあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱり本人もすごい伸びてるんで。
はいはいはい。
はい。
そう。
やっぱりもう今からもう自分で、やっぱりいろいろ考えてやっていかないと、もっと上は目指せないと思うんで。
そうか。
はい。
あの、 広瀬選手が今までまあそうやってね、はい、今その今年は佐野選手を教える立場として過ごされたわけですけど、はいはい、広瀬選手のキャリアの中で、例えばその、はい、すごい影響を受けた先輩とか、
ああ、いますね。
あ、どなたですか？
はい。マシモさんですね。
ほう。
はい。
マシモ選手、はいはいはいはい。
はい。今、アクアタマで、たまに走られて、はい、まあ、監督やられてる方なんですけど。
はいはいはい。
僕は日本1年目の時に、うん、日本のエース級で走られてた方で。
うんうんうん。
はい、その人の、影響力は僕の中にはすごいありますね。
あ、そうなんだ。
はい。
それは、なんていうの、走り方っていうか。
まあ、走り方もそうですし、うん、やっぱり私生活の面とか、そういった面でもすごく、指導をしていただいて、
うんうんうん、
選手はやっぱりこうあるべきだっていう、僕に教えていただいた方なんで。
う
ん、
あ、そうなんですか。
はい。はい。
あんなら1年目でそういういろんな話を聞かせてもらったのが、ずっとその後生きてたんだ。
そうですね。まあ、1年目もそうですし、うんうん、まあ、マシモさんが選手引退されてからもいろいろ相談したりとか、はい、話聞いて、
うんうん、
はい、話してもらったりとか、
うんうん、
はい、アドバイスしていただいてたんですけど。
なるほどね。だから、はい、そういう気持ちが、やっぱり今はね、また広瀬さんの中で成熟されて、はい、佐野選手へっていう風に伝わってる。はい、まあね、まあ、もともと日報で走られていたので、はい、まあ、日報イズムっていうのもおかしいですか？なんかこう、先輩から受け継がれる何かってあるんでしょうね、はい、やっぱり。
はい。やっぱりそこをちょっと僕は日報として残したいなっていう部分もありましたね。
そうか。なるほどね。はい、その日報イズムをまたね、佐野選手とか井上和夫選手が受け継いでってね、なってくれるといいなとは思うんですけど。
はい。はい、
ねえ、まあまあ、そういうことで、ね、今年最後の年を過ごされたということなんですが、はい、聞きたいような、聞きたくないようなっていう感じもするんですが、まあ思い切って聞いちゃおうかなとは思いますけれど、はい、今年、現役を引退、はい、まあ特にやっぱり、沖縄を最後にっていうことで、かなり急な感じがしたんですけど、はい、今年シーズン入るときにそういう思いっていうのはあったんですか？
なかったですね。
あ、なかったんだ。
はい、はい。
選手としてはまだ、
自分の中では、うんうん、はい。
うん。
来年1年は絶対やろうとは決めてました。
お、決めてたんだ。それが急に、あ、はい、やっぱり今年を最後にしようって思ったのはなぜ？
はい。まあ、そのオフシーズンに入る前に、
うんうん、
ツールド沖縄最終戦になるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりそのツールドキナ最終戦でいい走りができないと、
うん、
オフシーズン入ってから、
うん、
選手として高いモチベーションが保てないんですよ。
はいはいはいはい。
で、やっぱりオフシーズンっていうのは選手にとって次の年につながるすごく大事な時期で、
うん、
そこでモチベーション、高いモチベーションを保つことができてなかったら、
うん、
次の年のレースにすごい影響が出てくると思ってたんですよね。
はいはいはい。
で、その水道沖縄入る前に、うん、もう今年1年思ったような自分の納得するような成績出てなかったんで、
うんうんうん、
沖縄のレースで優勝に絡むような走りができなかったら、うん、もう自分は高いモチベーションを保って、
うん、
オフに入ることができないと思ったんで、
うんうん、
引退できなかった、その優勝に絡むような走りができなかったら引退しようと思って、
うんうんうん、
走ることを決めてスタートに着いたんですけど、
そう思い始めたのってもう本当にレースの直前ですか？
直前というか沖縄入る前ですね。
あ、そうなんだ。
4日ぐらい前ですかね。
うんうんうんうん。
はい、結構やっぱり練習してでも調子、自分の中では調子も良かったし、
うんうんうん、
調子いいからやっぱり優勝を狙って走りたいっていう気持ちもあったんで。
あ、そうなんだ。
はい。はい。
調子がいい分だからそこで結果が残せない、られないんだったらもう最後にしていいやっていう。
はい。
はい。 で、まあ、実際走られて、ね、はい、結果としては残念な結果ですけど、そこに後悔とかって、ないです、
はい、ああ、後悔は、どうなんですかね。まだ、まあ、選手辞めて2週間なんで、今のところないんですけど、
うん、
まあ、後から出てくるかもしれないですね。もう少し落ち着いたらいいとか。
そうか。
しばらくしてくると。はい。
いや、でもなんか、なんかね、広瀬さんらしいっちゃらしいけど、もったいねえよっていう気もするんですけど、自分の中でやっぱりそのモチベーションをある種その高く維持するっていうのはやっぱりそれだけその難しいというか、
はい、ライン、ね、先ほど言われた通り、やっぱり僕ってやっぱりその気持ちで走る部分がすごいでかいと思うんですよ。
ああ、うんうんうん、
でやっぱり、はい、まあ、力以上に気持ちで走るっていう部分が高いんで、
はい、
まあ、気持ちがその集中できないと、
うん、
やっぱり厳しいですね。
そうか、
はい、
うわー、なんだかな、なんだかなっていうか、もったいねえなって感じするよね、ミュールシオ。
もったい、もったいないですよ。まあ、最近は結構、粘って粘って40近くまで走る方が多いですけども、
うんうんうん、
その中で、うん、まあ、スパッとやめるっていうのは、
うん
うん、まあ、しかもいきなりですしね。
そうなんだよね。でも、それが広瀬さとしらしいといえば、らしいのかもなとも思うしね。
うん。
まあ、でも本当そこはね、一番ご自分がその走るための意味みたいなものはよく分かってらっしゃるでしょうからね。そこを考えての決断ということなので、まあファンとしてはね、見守るしかないわけですけれども。まあでも本当に18年間ね、そうやって、もう高校1年からマウンテンバイク乗られてっていうことでずっと競技続けられてきて、どうでした？ 18 年振り返ってみて。楽しかったなとか、辛かったなとか、なんかいろいろこう、思いは巡りません？
そうですね、巡りましたね、
うん、
まあでも本当にあっという間でしたね、18年間。
本当、あっという間でしたか。
あっという間でしたね。
ああ、そうなんだろうね。
もつい最近自転車始めたって感じで。
あ、そうなんだ。気持ちの中ではそんな、
はい、
なんかその18年前って昔だったよなって感じはないんですね。
感じはないですね。
そうか、はい、ね、この番組に出るときに選手の皆さんに必ず聞くことなんですけど、18年間そうやって走り続けて、はい、未だにだからやっぱりその、はい、ついこの間のようだって言われるぐらい、やっぱりその自転車ってものに愛情っていうか、いろんな思いを持たれてると思うんですけど、
はい、
広瀬選手にとって自転車って何ですか？
はい、
難しい質問だと思いますけど。
まあ、本当に人の出会いですかね。
おお、出会いか。
自転車は。
うん。
はい。
それによっていろんな人に出会わせてもらったっていう感じはします？やっぱり。
そうですね。やっぱり、その人の出会いによって、僕はここまで続けてこれたし、
うん、
やっぱりいろんな経験させていただくことができたんで、
うんうんうん、
それに尽きると思います。
そうか。なるほどね。でもどうなんですか？まあね、まだその辞めるって決められて1週間ぐらいな感じなんですけど、うわ、自転車乗ってみて、はい、乗りてってまだ思います？
そうですね、今まだ辞めたばっかりなんで、
うん、
実は沖縄から帰ってきた輪行袋の中にまだ自転車入れっぱなしで。
あ、そうなんだ。
乗ってないですけど。
うん。
はい。
そうか、それを。
今は、
うん、
はい。
うん、
今とりあえず次の仕事の準備っていうか、そういうのがすごいバタバタしてまして、
はいはいはい、
はい、まだ自転車乗る時間が作れないんですよね。
そうか、
うん、
はい、
あ、
まあ時間ができたら、
うん、
少しずつまた乗りたいなと思ってるんですけど。
そうか、まあね、今までとは違って一線級で競技をされるという立場ではなくなりますけど、やっぱりその自転車の魅力とか、はい、そのロードレースの素晴らしさとか厳しさも、はい、もう十分ご存知の方だと思うんで、はい、例えば今からね、時間ができればそういうのをちょっと後輩にいろいろと、はい、こう教えていこうかなみたいな感じは今後はされないんですか？
そうですね、今のところなんですけど、地元の金沢高校の、生徒の指導や、国際関係のお手伝いとかして、ていこうと思いまして、
はいはい、
少しでも自分の今までやってきた経験とかを、後輩たちに、教えていきたいなっていうのが。
そうか。なるほどね。まあでも本当に、ね、その経験をやっぱりね、そのまま何もなくっていうのはもったいないですもんね。ぜひ本当、次につながる選手たちのために、またいろいろね、アドバイスをね、していただければと思いますけれども。そうすると、どうなんですか？やっぱりちょっと時間が、今のお仕事で余裕ができれば、レースも見に行ってみようかなみたいな感じじゃないですか？
そうですね。まあ、地元のレースとか、そういうのは見に行きたいなと思いますし、
うん、
耐久レースとか、
うん、
そういうのも出たいなと思いますね、友達と。
おお、いいですね。
楽しみながら。
そうか。はい、自転車を始めた当初、やっぱり自転車を楽しむっていうところからスタートして、はい、で、それが途中からまあ職業っていうかね、はい、苦しみも半分、
はい、
そして嬉しさも半分っていうような道だったと思うんですけど、また、違った目線で、その、今からの広瀬さんにとって、いい自転車の楽しみ方ができるといいですね。
そうですね。本当に昔を思い出しながら、そういう楽しんでやっていければなとは思ってます。
う
ん
う
ん、
そうか。いやまあでも本当その、沖縄のね、沖縄に行くときに入れた自転車を開ける瞬間っていうのがまたいろんな思いがね、巡るんじゃないかと思いますけれど。
ああ、そうですね。
ね、
まあ、それを出したくないから、ないのかもしれない、
ね、そうですね。うん、そんな、なんかそういう複雑な気持ちだっていうのはね、十分わかりますんで。まあでも、ブログを読むと、もう、なんていうかな、広瀬さん自体は、次の、人生に大きく踏み出してるなっていうのがよくわかる。やっぱり次の仕事もまたがむしゃらにやられるんだろうなっていう気はブログ見てするんですけど。
ああ、本当ですか。
うん。ね、
まあ。とりあえずもう今入ったばっかりなんで、うん、先輩に教えてもらうばっかりで少しでも早く。
そうか。
覚えたいなっていうので一生懸命ですね。
そうね。でも本当ね、きっとあれだけハートフルなっていうかね、気持ちの前面に出た走りをされた方なので、新しい仕事でも、そういう仕事ぶりなんじゃないかなと。で、ぜひなんか大金持ちになってですね、はい、なんか自転車チームの一個でも作ってほしいなっていう気がしますよ。
はい、ああ、本当ですね。はい。まあ、ここまでお世話になったんで。はい、
ですよね。
その意味を持って頑張ります。
ね。はい。ということで。
うん。マシモ、ノブヒロさんですよね、はい。今でも交流はあるんですか？はい、今でも交流は
あるんですか？今でもありますね。はい。たまに連絡したり、レース会場でいろいろアドバイスしていただいたりとか。
うん、ああ、そうなんだ。
今でも交流させていただいてます。
そうか。
もう、まあ、マシモさんのような、
うん、
はい。
まあ、先輩に今なってたと思うんですよね。ヒロシさんは、
うん、
日本の中で。
いや、まだまだですね、
はい。あ、そうなんですか。
いや、
今後、そう言ってずっと、
かなかったですね、
そんなことはないっすよ。
なんか結構、マシモさんの伝説とかいっぱいありますよね。
あ、そうなんだ。
なんか聞いたような気がする。あちこちで。
そうか。いやいや、でも、あれだと思いますよ。なんていうかな、そういう意味では、鈴木ゆずる選手のね、ブログが、やっぱりすごい印象的だったのが、はい、やっぱり、なんていうか、うん。まあ、名前はね、出されてなかったですけれど、
はい、
やっぱりいろんなことを教わってたんだろうなっていうのが、短い文章ながら見て取れたし、やっぱり、そういう先輩だったんだねっていうのがね、ものすごく滲み出た、いいね、文章だったと思うので、きっと、広瀬さんの教えっていうのを、ね、そうやって、いろんな若い連中がまた形にして次につなげてくれるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
それだったら本当嬉しいですね。
うん。ですね。
いや、はい、
はい、ね、若い頃から見てる岩佐千穂どうよ。
はいはい。
うん。
いやいやいや、もうそういう年になってしまったのかとちょっと大変。
あんたもだよ。
なんでたんだけど。
広瀬くんは早く結婚してんのに、あんたは結婚しないのかよってツッコミを入れたい感じはあるけどね。でも、どう？その若い頃から見てた選手がやっぱりこう引退を決意してっていうことで。
はい。なんか感慨深いですけど、やっぱりね、もうそういう、あの、後輩とかに教える年になって、いろいろそういう、ね、佐野選手とかに教えて去っていくんだなっていうところで、
うん、
はい。あの、うん、そういう年になったっていうことをすごい思いながら聞いてました。
そうね、
残念ですけど、まあ、これからはね、本当に指導者として、本当に頑張っていってもらいたいです。
うん、そうですね。うん、本当にね、うん、あの、時には憎き敵として、時にはなんか素晴らしい、その、味方としてっていうね、本当にハートフルな、あの、気持ちが前面に出る走りっていうのは、きっと長くね、ファンのこの気持ちの中に残るんじゃないかなと思っておりますんで、まあ、ぜひですね、第2、第3のね、地元から広瀬聡をね、出していただけるように、指導者としても頑張っていただきたいなというふうに思っております。うん、はい、でも本当にね、18年間、長い長い道のりだったと思いますけれども、お疲れ様でした。
はい。
はい。
あ、どうもありがとうございます。
いえいえ、またぜひ、あの、レース会場で、今度は指導者として、鬼監督としてお会いしたいなと思っておりますんで。
はい。
はい。
わかりました。
はい。ね。ということで、ね。で、またね、今やられてるお仕事もぜひ頑張って、
はい。
試験、ね、免許が、をね、
はい、
仮面をパスしたとかいろんなのが、ブログに掲載されてますんで、うん、そちらの方も、楽しみに追っかけていきたいと思いますんで。
はい、ああ、わかりました、はい。はい。頑張って書くようにします。
はい。で、石川県で飲んだくれた時には、はい、ぜひ広瀬さんを呼ぼうかなと思っておりますんで、はい、
ああ、その時はぜひよろしくお願いします。
はい。はい、ね。ということで、ね、本当にね、第二の人生をね、歩き始めたということで、うん、本当に、その、なんていうの、今までの広瀬聡らしい、また生き様をね、はい、今後も見せてくれるんじゃないかな、というふうに思っております。また、ね、これが最後ではなく、レース会場でまたお会いできればと思っておりますんで、ね、また、ぜひお会いできる日を楽しみにしたいと思います。はい、ということで、本当に長い、
はい、楽しみにしています 。
はい。ね、本当に長い間お疲れ様でした。広瀬聡選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで広瀬選手でございましたよ。
はい、やっぱり聞いてみないとわからないこと多いですね。
多いね。
うん。
で、やっぱりこういう選手の足跡がきっちり残んないとダメだよね、ミュールショ。
うん。
思わない？
いや、実績がある選手なんですよ。
うんうん
うん。
でもあんまり本当に今日聞いてね、何も考えたのも少し分かった気がしまして。
そうだね。で、やっぱり走りにも出たように、やっぱり気持ちで走ってたんだね。
うん
うん
うん。
でもオーストラリアのそのヘラルドさんツアーの話はちょっとずっこけました、
ね。そう絶対って思ってたのかなと思ったら意外と勝っちゃったんすよみたいな、まあそういう側面もあるんだろうね。
まあ絶好調の時はそういうもんなんです
ね。ああ、そうなんだろうね。うん、でも、なんだろうね、最近やっぱり、その感情を表に出すことがあんまりかっこいいとされない世の中になっているじゃない。クールであった方がかっこいいよって思われがちだけど、やっぱなんていうかな、その気持ちが前面に出るっていうことは決して恥ずかしいことではなくてね、そこにやっぱり感銘受ける選手たちもいっぱいいるしね。いろんな思いを次の世代が継いでくれるんじゃないかなって思うよね。
うんうんうん、
プライベートってかさ、その前へ出てもらったレベイユでも、
はいはい、
口調としては優しいんだよね。でもレース会場で見ると怖いんだよ、広瀬さん。
ご本人はどう思うかわからないですけど、どう見ても体育会系なんです
よ。いや、すげえ。
体育会系の、いや、まあ、年齢からしてもそうなんですけど、私からしたらもう先輩なんですよ、もう。
うんうんうんうん。
本当に広瀬さん先輩っていう感じで。
だよね。
もう、憧れてたんですけど。
そう。うっすっていうノリだよね。だから。
そうです。
この、なんていうか、こういう時に話す時とのギャップってすごい不思議だなって思いながらさ。でもやっぱりそれだけ競技になると何かのスイッチが入っちゃうんだろうね。 で、それがもう前面に出てきて走り続けたっていう18年だったんだろうなって思うね。
いやこれから誰を追っかけたらいいんだっていう。
そうね、名物選手がまた一人いなくなっちゃったねっていう。
うん、
敵にするとこれほど厄介な相手はいないんだよって思っちゃうよね。
こういう熱い人はね。
そうそう。だから、熊野の時には、ね、ちょうどクリラジスタッフも岩佐千穂もだけど、どっちかっていうとやっぱり名探路線で、レースを見ることがあったから、
はい、
うわ、広瀬かよ、かっこええな、これはって、やっぱ思ってたもんね、その時。うん。だからやっぱ好敵手っていう意味でも、やっぱりその、なんていうかな、豪快な勝ち方っていうかさ、
はい、
なんかやっぱおっかなかったよね。で、確実にそれをさ、今、佐野純也という選手が引き継ぎそうな雰囲気を見せてんじゃん、なんか。
うん、
そうなんですよね。佐野選手はね、のんびりしてるんで、のんびりしてる。
ああ、してるしてる。
ちょっとずれたりしてるんですよね。
うんうん。
ちょっと、はい。だからそこをきちっと叱ってたっていうところが、
ね、うん。あるんだろうね。だから、本当に、クリラジのリスナーさんが言われてた、その、レース後の佐野選手囲んでの、その、ミーティング、一見、怖そうに見えて、その、うわーっていう、ファンを寄せ付けない何かってあるんだろうけど、それも結局、やっぱり、何かを伝えようとしてた広瀬聡の姿なんだろうね、きっと。だから、本当レース会場で声かけとけばよかったな、と思うんだけど、そういう最中にかけられないじゃないって思うよね、俺かけたら殴られるんじゃないかって思うもの。でもやっぱそれが広瀬さんらしい姿だったんだろうなっていうのは思うね。
うん、
数少ない体育会系のね、選手だったかなと。
まあ、今年の熊野も、出てき、自分が先導者で、うん、まあ、去年、区間取った第一ステージ、うん、今年の第三ステージですよ。
うんうん、
はっきり覚えてましたよ。来てくれたっていう。
あ、そうなんだ。
まあ、レポート、自分の書いたレポートにも熊野の本編が残ってますけど、うん、最初の、
うん、
最初のもう前半の動き、
うん、
そう、うわ、飛び出てくれて、もう一瞬でわかりますし、
うんうんうん、
大きな体がドーン、
ドーンと出てくる感じね。
そう、うん、もう、待ってましたっていう、そんな感じなんですよ、動いてくれたら。
うん、うん、
うん。なかなかその、来たよ、来たよっていう、その、迫力を感じられる選手っていうのは、実際、まあ、少ないんですけど、
うんうんうん、
体も大きいし、走りもパワフルだし、
うんうん、
そう、その、登りでね、パワフルに、スルッと登っていく選手とか、まあ、小柄な選手とかいっぱいいるとは思いますけど、
うんうん、
平坦での、
そうだね、
そう。惜しいな
ぁ。惜しいね。まあ、でも、本当にその引き際も、やっぱり広瀬さんらしい、引き際なのかもねっていうのは思うよね、うん、そのスパッと躊躇がないじゃない、なんかモチベーションが保てないんだったらダメだってもうそのスパッと判断するところもやっぱりその広瀬聡という選手の生き様をね表す、
うん、で
何かなんだろうなって気する。
日報で始まり、うん、まあ、一時アンシャインで、うん、また大門さんのところで戻ったっていうのがまたあったんでしょうね、
うん、そうだろうね、うん、で、そこで走るからには、みたいな思いも何かあったのかもしれないよね。うん。
あれですよ、その、だから北海道の話も、
うん。
うん、まあ、一応まあ、チーム、まあ、ね、プロチームというか、うん、そうなんで、勝てばいいわけだけど、
うん、
やっぱり日本のスポンサーだったら、日本のレースで、日本人勝ってほしいんですよ。
うんうん、そうだね。
それを叶えてくれたのが広瀬聡さんだったんですよ、2003年北海道で。
そうか。若干25、6でしょ。
そう。
すごいよね。
あの時は、あの時からかな、本当に、うん、本当にはっきりと名前を覚えて、見るようになったのは。
うん、そうか、
うん。で、写真、もうあちこちで広瀬さんの写真、ニュースサイトも出てますんで、見てください。
う
ん、
そうね。
うん。
うん。
いい走りしてますよ、もう写真から伝わる。
そうだね。俺は一番印象に残ってるのは、あれだね。J サイクルツアーで100万円をかけた戦いで見事ゲットした時かな。
あ、そうそうそう。
ね、あのガッツポーズは、生中継当時やってて、チラチラっと切れながら見てたけど、うわ、切れたよって思いながら見てましたけど。ね、見事の最後スプリント、野寺さんと競ったのかな、最後。 ね、確かなんかそんな記憶がありますけど、
うん、
うん。それで、ね、あの、豪快なガッツポーズでっていう写真は後に雑誌で見ましたけど、まあ本当にあのガッツポーズが見れないっていうのは残念だなっていう気もしますけれど、その分、やっぱりね、日本に残った佐野選手などが、やっぱり広瀬イズム、日本イズムみたいなものをきっと引き継いで、そうそうそう次の世代にまた渡していくんだと思って。
必要だったんですね。広瀬聡さんが日本に来るのは必要だったんですね、今年本当に。
と思うね。
うん、
あの、佐野選手の、そう、性格的な感じで言っても、やっぱりその、あの、広瀬聡の厳しさっていうのが、大門監督としても必要だって思ったんだろうねっていう気がするよね、なんか。
本当結果出してますもんね、今年。
いや、そうなんだよ。だから広瀬さんと同じでさ、動き出すと怖いんだよね、佐野くんが。
三、うん、つ、ジェサイクとは三つ勝ってるんでしたっけ？
そうそうそうそう。うーわ、来たーって感じになるんだよね。
うん。
まあ、それがでも本当に、なんていうかな、あの、引き継いだ何かなんだろうなっていう気がしますんで。まあ、でも広瀬さんもいつになったらその、ね、沖縄から、沖縄に持っていた自転車の、この輪行袋を開けるんだろうね。
ただ、今寒いんで、多分、春まで開けないかもしれない。
開けない、その、まだ、まだなのかな、なんか。ね、あの、どんな思いで、その、輪行袋を開けるんだろうって思うと。
田植えが始まった頃っていう。
そうか。ね、なんか切ない気もするけど、でもそれ開けた瞬間からまた、広瀬さんの次の自転車への、この、うん、なんていうの、うん、違ったスタンスでの、また自転車の楽しみっていうのが始まるんだろうなって気がするから。うん、ね、あの、まあ、しみでもあるなっていう気がしますね。まあ、いろんな会場でまたお会いできるんじゃないかと思います。あの、きっとね、地元でやっぱり、後進の指導というのに当たられるというお話もありましたんで、またレース会場でね、今度はそんなに体育会系じゃないんじゃないかという、いいパパとしての。
いやいやいや、わかんないですよ。その、例えば国体のね、あの、関係者と来たら。
うーわ、絶対鬼監督だぜ、そりゃ。
そうそう。
うん。ね。でも本当にその厳しさっていう中にそのなんていうな、いろんな思いというのをね託せた数少ない選手だったんじゃないかなというふうに思います。
かけがえない選手でした。
ですね。なのでまあ本当次第二の人生もねまた広瀬聡らしく生きていただけることを祈りたいなというふうに思っております。まあでも本当にまあなんていうの全部が伝えれたかどうかわかりませんが、やっぱりこうやってきっちり選手の話を聞くっていうのはやんないといけないね。うん。あの、BJ の部屋も、また、ちょくちょく開けないといけないな、と、また思い始めております。
はい。
そうなんだよ。引退後のコウジさんの話とか聞けてないしね。
うん。
ああ、そっか。
そうなんだよ。
はい。
でも、コウジさんって、テンション選ぶからさ、っていう難しさもあるんだけどね。まあ、でも、なるべく、ね、そうやって、選手の、ね、この、足跡を残すお手伝いができたらな、というふうに思っておりますんで。ね、また、ね、ぜひレース会場で、広瀬選手を、もう選手ではありませんが、お会いしたらぜひ、ね、声をかけていただければなと、お疲れ様という一声をかけていただければなと思っております。ということで、お届けしました、久しぶりの、BJ の部屋でございました。お届けしたのは、BJ と、
ミルト。
と、あれ、チモでした。
はい、はい、ということで、今回は、広瀬聡選手でした。お疲れ様でした。まだ